秋取マーケットレビュー。こんにちは、石原潤です。
リスナーの皆さん、こんにちは、大里清です。ここからの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお届けしていきます。パーソナリティです、現金ファンドマネージャー石原潤さんです、
はい、よろしくお願いします。
石原さん、商品価格じりじり上昇している。ゴールドも
ゴールドがね、新高値を取ってきまして、
うん、原油
も、まあ、あと一部ね、なんだカカオだとかなんだとか、
はい、大暴騰してるね、
あれがあるけど、まあとりあえずね、変な相場でドルが強くて、
はい、
ああゴールドも強いと、逆相関じゃないのかという中でね、まあ、今何が起きているのかということをちょっと今日説明したいんですけど、まあ、なんだっけ、お口あるんだっけ、今週福岡セミナー、
福岡セミナーありましてご紹介するんですが、その前に、うんうん、ごめんなさいで、ね、あたごさんご紹介してもいいですか。
忘れてたから、あたごさん今日坊主で来ると思って、まあやばいなと思ってたんだけど、ちゃんと坊主でないってことは3月利上げが当たったと。すごいじゃないですか。
読み通り、まさに
あんまり突っ込むと誰だけ誰に聞いたんだろ
うなっちゃうんだ。時々聞かれてるんですよ。
あたごさんのその読みで
3
月しかない。
リズメです。
なるほど。
はい、いろんな、ね、公開データから、ね、分析してくださったんですもんね。
発言とね、そのボードメンバーの発言と
日銀文学を読み取ると
、文学を読み取ると、うん、
それってなかなか我々だとできないじゃないですか。読み込むって日銀文学難しくて、私なんか 何が言いたいのかが分かんないんですよ。
今日も出てきますよ。
何が言いたいのか分からないっていうのはね、 FRB もそうで、この前パウエルさん、なんだっけ、休みの日に出てきてやってたけど、うん、何が言いてんだろうなと思ってまあ、だからね、日銀ウォッチャーのあたごさんとか、うん、ウォールストリートジャーナルにもね、フェドウォッチャーっていうのがおるわけですよ、
はい、います。
で、まあ、グリーンスパンの時代から特に何言っとるのかわからないんで、
うん、
翻訳してグリーンスパンさんはこれが言いたかったんですよと、
そうい
うので、それから要するに中銀ウォッチャーがね、すごい地位が上がったんですから、あたごさん本当に
上げてくださいよ。
あたごさんの給料も上がったと。
上げてください
今日も翻訳していただこうと思います、うん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、で、先ほどお話があったセミナーのご案内をさせていただこうかなと思います。福岡でセミナーということで、今週4月6日土曜日の朝10時から FXCFD アカデミー in 福岡、日本各地にお邪魔しますを開催いたします。講師に石原潤さん、そして内田みのりさん、小次郎講師、日和ななみさん、篠田翔子さんをお迎えしまして、福岡会場で行われている講演をオンライン配信でもお届けする予定となっています。こちらお申し込み不要で、全国どこからでもご視聴いただけますので、ぜひご参加ください。いいですね、石原さん。
そう、これオンラインで参加できるんですね。
はい、
いや、これはね、
春の福岡
手前味噌ですけど、いい話に今回はなると思います。
どうしてですか。まあ、今回もだと思うんですけど、
いやもうここ 2,3 年分の相場が分かると。
お、
いや、私は相場の占い師でも何でもないんでね、うん、未来のことなんか誰もわからないって言ってるんだけど、大体こういうことになるんじゃないかなというのがね、今のところ世の中の動き見てると、うん、そういう感じにずっとなってきてるんですよ。で、今、まあ国家管理相場のグランドフィナーレやってますんでね、
うん、
これはもうバブればバブるほど私もありがたいんだけど、その後は往復してドスンと下がると。で、ドスンと下がればまた QE が出るということでね、一粒で三度おいしい相場がね、ここ数年展開されるんじゃないけど、ところがタイミングを間違うと打ってやられ買ってやられて、ね、ひどい目に遭うぞと。
往復民だね、
はい、そういう話をしたんですけどね、実は今週京都で、
はい、
すごい分かりやすかったってお客さんに言われて、
は
い、
千
匹屋のね、お菓子いただきまして、
配
信大変美味しかったんで、
さんから
これを言って
ありがとうございました、は
い、いや本当に、だから対局の話をねするんでね、これだから CX
FX
CFD だから、ゴールド とかそっちの方もね、株価インデックスも、ね、FX も全部やりますんで、
はい、
ぜひ皆さんあのオンラインでこれ参加できるの？
オンラインでも配信でご覧いただけます。
まだあの会場にも来られるわ。
もう、はい、会場も、行いますが、こちらは多分もう会場は締め切りになったと思いますので、はい、はい、オンラインでは。
じゃあオンラインでぜひ
ご覧ください。4月6日土曜日朝10時からとなります。ぜひオンライン配信でのご参加をお待ちしております。会場にお越しの方はどうぞ気をつけてお越しください。講演スケジュールなどの詳細につきましては楽天証券のホームページご覧ください。なおこのセミナーでは取扱い商品の勧誘を行う場合があります。以上ここまで楽天証券からのご案内でした。さあこの番組 YouTube ライブでも同時に配信をしています。動画の配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧いただけます。また番組のホームページからは随時質問など受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。それでは進めていきましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。まずは無料で取引体験、楽天 FX のデモ取引を利用してみよう。 FX に興味はあるけれどいきなり実際のお金で取引するのはちょっととなかなか第一歩が踏み出せないという方は、まずは楽天証券の提供する楽天 FX のデモ取引を利用してみませんか。メールアドレスとニックネームのみの簡単登録で実際の取引と同じ環境、同じ取引ツールで FX 取引が体験できます。口座開設やデモ取引にかかる費用、取引ツールのご利用はもちろんすべて無料。詳しくは楽天 FX デモ取引で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また各取扱い商品等は価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや契約締結前交付書面等をよくお読みになり内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者関東財務局長金商第195号、楽天証券株式会社。
ウィークリーマーケットレビュ
ー。さあではあたごさんにお話を伺っていきたいと思います。はい、3月の日銀の金融政策決定会合を終了しまして、はい、まあ、この番組であたごさんがお話しされていた通りになりました。
ありがとうございます。はい、ね、こう言うとなんかちょっといろいろ言われそうなんですけどね。でも本当に、日銀を辞めて美容女王ちゃんになって、
はい、
まずね気をつけてることとしては、
はい、
あの現役の日銀の、例えば私と同じ世代の現役で働いてる人とか、うんうんうん、もうなるべく話をしないようにしてるんですよ。変なこと言われちゃうから、
微妙なあれですからね。だから
立場的にね、
そう話を聞きに行くのはちゃんと政策員の方にちゃんと話を聞きに行く。だからそういう人たちはポロって言いませんからね。
あ、言わないんですか。
議論もするわけですよ。
いやだけど後藤さん、日銀はねもう情報が漏れすぎだと。
いやこれね、まあ、ちょっとそれ置いといて、
はい、
面倒くさいのはですね、これちょっと以前も申し上げたかもしれないですけど、うん、FRB アメリカの中央銀行のね、うん、それから ECB、まあ、昔はブンデスバンクですよね、うん、正直あのドイツですよ、今だと ECB ですけど、はいはいはい、欧州中央銀行、あのコミュニケーションの人はやっぱ違うんですよね。で FRB の場合は先に織り込ませるんですよ。だからちょろちょろ水面下で何か言うんじゃなくて、ちゃんとパウエル議長、まあ、昔は
出てきて
グリーンスパンとか、ちゃんと表でこうだあだっていう、
はいはいはい、
意外と明確に言うと、
はい、
でいろんなことを周辺で言う人います。あの地区連銀の総裁とかポジショントークされる方いますけど、大体 FIB の場合はこの人っていうふうに聞いとけばいい人っていうのが大体明確
なんですよ。まあ、決
まってます
わね。明確なんですよ。うん、今だと嫌なことは割とあの軽い人に言わしとるじゃないです
か。そうそうそう今だと重要なのが もちろん議長のパウエルさん、
はいはい、
そしてウォラーっていう理事ね、
ウォラーね、
でこういう人たちの言うことをちゃんと、ま、見とくっていうことですよね、はい、日銀の場合は、ECB の
ニューヨーク連銀はいいんですか。
ニューヨーク連銀の総裁ですか、うん、今影薄いですよね。
確かに
昔の、ね、だって連銀の連銀と言われたニューヨーク連銀がね、最近どうも影が薄いなっていう気がするんだけど、
ちょっと影薄いんですけど、だからパウエルさんがまあ言ってるってことですよね、ちゃんとね、うん、議会証言とか聞いとけば、
あ、なるほど、
ポイントがちゃんと分かる。
なるほど。
で ECB は言わないんですよ、
うん、
最近ちょっと
言わないっていうか、あのラガルド王女は、
ラガルドさんは
王女、
そう、あのドイツの方じゃないので、
その
前も、
ね、
前の方もそうですけど、うん、まあ、ドイツ人はドイツの方ってすごい硬いっていうか、もう行っちゃいけないでしょっていう、もう40キロ制限のところ40キロ以内で走んなきゃダメでしょっていう人たちの集まりじゃないですか。
原則なんですね。
で日本の場合ってちょっとちょろっとオーバーしても、まあ、20キロ以内だったら大丈夫、うん、みたいな世界ですけどね、うん、でも ECB の場合はなるべくっていうか、まあ、厳格に比較的言わない、うん、織り込ませない、うん、っていうスタイルっていうのが伝統的なんですよ。
で間が日銀、まあ、別に基準もないみたいな話を前回畑岡さんされてたじゃないですか。
で日銀の場合はちょっとそれは、まあ、BOJ ウォッチャーに任せるというか、あのトランスレートするというか、あのボードメンバーが言った発言を解釈して分かりやすくマーケットに言って、
うん、
まあ、当たり外れはありますよ、うん、でもマーケットがそれをあこっちかなこっちかなって言いながら織り込んでいくっていうなんか中間的なコミュニケーションスタイルをずっと取ってきたんで、
うん、
そこにつけ入って聞きたいっていう人たちも中にはもちろんいるわけ、うん、
まあまあリークしたりとかね。
だからそれがね、その本当にリークかどうかって私からちょっと言わない何も言わないですけど、うん、私のスタイルはやっぱりね、特に黒田さんの後半からはヒントが出てるんですよ、記者会見とかで。
ああなるほど。
これ読むかどうかなんですよ、うん、だから手前味噌なんですけど、18年の7月、それから22年の12月、
うん、
それから、あ、ごめんなさい、そうですね、22年12月ですよね、サプライズがあったのは。これ23年
の7月。あの人はサプライズ好きでしたからね。
でした。
けど、うん、ということは読むのが難しいじゃないですか、サプライズ好きなんだから。
いや、けど後半からはね、読めたんですよ。
あ、なるほど。
読む人が、だから記者会見さんのような人が見れば、あ、ヒント出したみたいな。
一応仕事じゃないですか、読むのね。
私は
分
かんなかったですけど、
で記者会見 もこの間も言いましたけど、あのちゃんと顔見なきゃダメなんですよね、
うん、顔、表情に出てるわ。
もちろんもちろん表情に出てると想定モード読んでるか読んでないかでも全然違うんですよ。
黒田さんは割とこう表情豊かでしたよね。
豊かで結構不規則発言も多かったし、
あの笑ってる写真ばっか出てくるじゃないですか、あの
でもポイントポイントでやっぱりね、想定問答をちゃんと読んで間違えないようにそういうコメントされるケースってやっぱあったので、そこを押さえとくと忘れ、それを忘れない、その言ったことを、
うんうん、
そうするとあ今っての分かるんです。だからあの12月22年でしたっけ、
うん、
12月にやりましたけど、あの時も実は9月にヒント出してたんですよ。
阿藤さんはそれ全部当たったわけですね。
一応読んできて、うん、だいたい今回もだからこれまで読んできた、まあまあ、まあ当たったっていうとちょっと私から言うとちょっとなんかねあれですけど、まあだいたい見通してきた中で今回が一番分かりやすかったです。
上田さん
絶対3月だってもう1月から
まあ1月ランキングとして3月だと、まあ高田さん言われてましたけど、
そうそうそう、であのそれは1月のその金融政策決定会合の上田さんの記者会見をじっと見て YouTube なんかで見れますからね、
うん、
大体黒田さんの時は私多い時は5回見てました、同じものずっと繰り返してずっと、うん、で表情とかでも、で今回も上田さんをずっと見てて1月の記者会見で、お、3月だなって思いました。やっぱり
これは恋愛の達人みたいな話ですね。
本当ですよ。
女性の表情を見ただけで何考えてるか分かると。
上田さんも言いたいな。
上田さんも分かりやすいんですか。
本当に真摯に答えられるんですよね。自分の頭の中で咀嚼してロジカルにきちんと答えられるんですよ。でそれが大体なんか出てくるんですよね。見てると今回もそうですよ。今回も3月の記者会見で重要なポイントっていくつかおっしゃってるんですよ、
はい、
でやっぱり私の見通しは随分先になりました。記者会見見て
利上げ
追加利上げは
利上げの
随分先だろうなと、 もしかしたら今年ないかもしれない。
うん、私もなんかそんな感じがしてるんですよ。ただね、私がよくわからないのは、これそもそもなんでマイナス 0.1 をゼロに戻したかが、ほっといたらいいんじゃないですか、そのまま。
いや、ほっといたら困る人いっぱいいるわけですよ。
誰が困るんですか。
結局まず上田さんの頭の中を考えるとですね、我々も同じなんですけど、金融業界にいるとですよ、うん、その銀行の例えば、業務上のなんか銀行が儲かるか儲からないか、まあ、平たく言っちゃうと、それから金利でいろんな情報が含まれるので、そこからいろんな情報を我々は得なきゃいけないんですよね、うんうんうん、その金利を潰しちゃってると。でそもそもそんなことしていいんだっけっていうのもあるわけですよ。
まあ禁じてやってるわけですからね。
そうです。
でそれをやっぱりこれはまずいということで、とりあえずゼロに戻したと。
ということと、もっと先を見てるんですよね、うん、結局そのゼロでもやっぱゼロなのって話、本当はゼロじゃダメなんですね、理論的には。
いやだけど私はね、あたこさんが言うように日銀はそんなね、しばらく利上げもしないしうんぬんと思ってるんだけど、世間のね、何にも金融に関係ない一般人、はいはいはい、うん、もう最近ね、私にある人が物価がとにかく上がってるとかね、あるいはなんか日銀が利上げって言うのかいって聞いてるんですけど、したんでね、これからどんどん金利上がってくるので住宅ローンはどうなるんだとかね、変動金利でいいのかとか、いろんなこと聞いてくるんだけど、世間のね、受け止め方は、私が金融の世界で見てるあれよりも10倍ぐらいすごい、センチメント的に。
あれ多分報道の仕方がね、良くないですよね。そうそうそう、割とドラマチックにやっちゃうじゃないですか。ね、まあ転換点なのは分かりますけど、
なんかすごいことが起こっとるよな。
なんかあれですよね、日本の場合、海外と全然違うのは、その利上げが起きてるっていう側面だけ捉えて負担が増えるっていうネガティブな捉え方するじゃないですか、うんうんうん、海外違うんですよ。なんで利上げするのって言ったら、やっぱり利上げしなきゃいけないそのファンダメンタルズっていうか環境があるから。
僕の番人ですからね。
だからその環境の方もちゃんと捉えると、実はポジティブに捉えられるんですよね、うん、で利上げができる環境なので、うん、でもっと言うと、利上げをしないと物価が抑えられないっていうことを考えてポジティブに捉えるっていうケースも多いわけですよ。
そうですよね、はい、物価を抑えるために利上げするっていう、ね、
物価の番組ですか。円高円安と一緒で、金利が上がった方がいい人もいれば下がった方がいい人もいるわけです。立場立場によって違う
の、ね、ただ中央銀行ってやっぱりその昔なかったですよ、中央銀行なんてね、
う
ん
う
ん、
なかった
でしょ、うん、でそれができたのなんでっていうと、みんなが物価で困ったからですよ、インフレで困っちゃったから。
まあね、あたこさんね、はい、FRB ができる前のね、100年間よりできてからの100年間のがインフレが増えてるっちゅうね、悪い話なんですよ。
まあそういうことはちょっと置いてきまして、そもそもインフレを何とかしたいという
インフレファイトですよね。
そう
で日本は別にそれ物価の番人中ね、インフレファイトの中央銀行の仕事ってインフレファイトですから。
そう
デフレの時代は仕事ないんですよ、中央銀行は。
それもまたちょっと言い過ぎで、結局ね、その物価の安定って何よっていう話なんですよ。物価の安定を目的にしてるので、うんうんうん、下がりすぎもダメだし上がりすぎもダメなんですよ。だからインフレもデフレもダメなんですよ。
まあそれはそうでしょうね、は
い、でそのインフレでもないデフレでもない姿っていったらどういう姿なのかっていうのは昔からずっと散々こう議論をしてきてるわけですよ、うん、福井総裁の頃も散々の中で議論して、はいはい、で何パーセントかねっていうのがずっと話題になって議論になっていて、
うん、だから、ね、先進国がね、どうさん、もう成長しなくなっちゃったから、経済にはある程度バブルが必要だと、そうじゃないと自然利子率がマイナスになっちゃうじゃないかということで、デフレの時代は金前取ったわけでしょ、結局は。
まあだからその バブルがいいかどうかっていうのは、まあちょっとね、捉え方になりますけどね、はいはい、うん、ただやっぱりある程度のその物価の伸びと、合わせて賃金の伸びと、うん、でその人々がモチベーション高く働けるとイノベーティブなことが生まれていくわけですよ。それが全部潰れちゃうとね、みんな儲からないし賃金も上がらないしってもういいじゃんって話になっちゃうじゃないですか、うん、それがずっとここまで日本来てたわけですよね。だからある程度前向きな回転がね、賃金も上がり、
まあ、っていうのがあれば、企業からしたらデフレの時代ってね、在庫持ってたらどんどん損するんですよ。
そうですよ、
そんなもんね、商売成り立たないじゃないですか。
で、人も減るし、
うん、だけどね、超ね富裕層の奥さんにたまたま道でこの前会ったら、あんた最近インフレインフレって言ってるけど、私なんかデフレの方がいいわとか言ってた。そりゃそうですよ、現金がどんどんバブルしとると。
そうです。だってね、そもそも年金で暮らしていらっしゃる方とか、うん、インフレなんてもう悪じゃないですか、うん、正直下がった方がいいわけですよね、うん、もうより安いスーパーに行くわけじゃないですか、うん、だからまあそのどういう人かにもよるんですよね、捉え方って、うん、だけど中央銀行っていうのはマクロ全員を対象にしなきゃいけないんで、うん、年金で暮らされてる方もその会社の社長もみんな一緒に平均的な姿として捉えるのがマクロ政策だから難しいんですよ、うん、
でもね、私は近年のね中央銀行を見てるとね、後藤さん日銀出身だから申し訳ないんだけど、物価の番人というよりは政権の圧力を受けた株価の番人に、まあ、なりつつあると。
いつ頃でしょうかっていう話ですよね。
いや、私はね、そうだ、大体ね、グリーンスパン以降の金融政策はむちゃくちゃだと思ってますよ。
それはですね、
ボルカーまでは割とまともだと。
だからまあ変遷に、あの 歴史的にですね、あのやっぱり学会もそうですけど、うん、あの金融政策の捉え方ってやっぱりその違う、変わってきましたよね。
変わっていく、
変わってきたんで、
その時のブームになりそうなやつがノーベル経済学賞をもらうんですよ。
ちょっと一旦、はい、ここで CM を挟みたいと思います。まずは無料で取引体験、楽天 FX のデモ取引を利用してみよう。 FX に興味はあるけれど、いきなり実際のお金で取引するのはちょっととなかなか第一歩が踏み出せないという方は、まずは楽天証券の提供する楽天 FX のデモ取引を利用してみませんか。メールアドレスとニックネームのみの簡単登録で、実際の取引と同じ環境、同じ取引ツールで FX 取引が体験できます。口座開設やデモ取引にかかる費用、取引ツールのご利用はもちろんすべて無料。詳しくは楽天 FX デモ取引で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者関東財務局長金商第195号楽天証券株式会社。
先取りマーケットレビュー。
引き続き後子さんにお話を伺っていきますが、うん、CM の間もいろいろ話してました。あのそもそも、追加の利上げが後ずれしたっておっしゃったんですけど、これ どうしてなのか、何をご覧になってなのか。
そうなんですよね。6ページからいきますか。
6ページいきますか。
私のページの6ページからいきますか、はいはい。まあ、当たった外れたみたいな話になっちゃうんでちょっとあれなんですけど、
はい、こちら
振り返りですね。3月、まあ、やりましたよね、うん、マイナス金利解除しました。でオーバーナイトレート、コールレートのオーバーナイトものに変えましたと。そこまで、うん、まあ、さっき話に進みましたね。
通常の金融スタイルに戻したと。
そうそうそう、うん、これ それ重要なポイント、はいはいはい、ポイントで後で言いますけど、はい、
通常ので
、まあ、当然もこれいいです。イールドカーブコントロールやめたんです、撤廃なんですけど、あそこにねピーって横棒を引いてるんですけど、これね、あの事実上はこうなんですよ。
だけど YCC 継続なんですか、タコさん。
継続じゃないんですけど、うん、一応ですね、
継続じゃないんですか。
ないんだけど、
条件のメドは残って
る
んですよね。
条件、いや条件のメドって書かなかった
です。 YCC はやめるけど、で国債の買い入れは続きますと。今の変動があれば抑えると。
そうそうそう、差し当たって今のペースで買いますっていう話と。
それは YCC じゃないんですか。
YCC は10年金利に、まあ、 目標を定めて、うん、そこに誘導するっていう政策金利にしちゃってから、うん、これはやめますと、うん、けど跳ね上がるのはちょっと恐ろしいので、うん、跳ね上がりそうだったらもっと買い入れを増やして抑えますよっていう話をしてるんですよ、うんうん、だから発想は同じなんです、うん、あの上限も残す
だけど名前看板を掛け替えたと
でただここからこれがここからが重要でね、
はい、なるほど、これでも本質ここでね株の動きから何からね後藤さんの見通しで
次のページ行きましょう。
日経がバブルするかどうか後藤さんの見通しにかかってるな、
はい、
見通しに、はい、これね上の方に声明文ってあるでしょ、はい、声明文で重要なポイントってどこかっていうとこの2つ目のポチあるじゃないですか、うん、あの2つ目のポチね今の話ですよ YCC 辞めました、うん、枠組みはもう、うん、あの役目終えました、うん、それからマイナス金利政策もその役目をもう果たしましたと、うん、宣言したという話なんですけど、はい、それを受けてした総裁がね、
はい、
記者会見で何を言ったかうまいこと言うんですよ、うん、これね物価経済見通しに従って適切な政策金利水準を選んでいくんだと、うん、それを普通の金融政策って表現されたんですよ、
はい
難しいでしょ普通の金融政策って一体何よと、
はい、今までが異常だったってことじゃないですか、
ね、そう、うん、そうなんですよ、うん、でもう至って普通のつまり FRB がやってるような ECB がやってるような普通の金融政策を僕たちもやりますよという、まあ、宣言をされてる、うん、だからどういうことかっていうと上ですよね一行上の経済物価見通しに従って動きますよという話になるんですよ、うんうん、で経済物価見通しに従っていきなり動くと大変なんですよというのをちょっと お知らせの10ページに飛んでいただくとね、うん、これちょっとすいません難しいテクニカルな話になるんで、はいはいはい、ちょっと柔らかくっていうか、はいはい、あのざっくり言いますね、
はい、
今の10年金利って本来だったら何パーが正しいんだっけっていう話です、
うん、
で理論的にいろんな出し方あるんですけど、
はい、
あえて、ざっくりしたテラルールとかいろんなこと言う人いるんですけどそんなのちょっと今ちょっと置いといて、
うん
これ何どういうことかというとですね潜在成長率ってあるんですよ、うんうんはい、これはまあ日本経済の実力です、はいはい、今内閣府で 0.7 って言ってます、
はい、
だいたいそれ 0.7、まあ、ちょっとこう細かいんでね1と置きましょうよ、
うん、
でその潜在成長率というこれはリアルの世界なんですけど実質金利の世界なんですけどこの潜在成長率にインフレがどうなるかを足してくださいと、
うんうんうん、
インフレは、まあ、日銀が 2% 目指してるんで、うんまあ 2になってなると、うん、安定するとしましょう、
うん、
仮定すると、うん、足し算して、1足す2で3じゃないですか、
はい、
で今日銀って500兆円以上の国債抱えてるんですよ、
うん、3%になったら
まだ買うんでね、
うん、
これ売るという話はまあないんですよ、うん、ってことはこの残高って減らないんですよ、
うん、
でこの残高っていうのが長期金利を抑える効果ってまだあるんです、
うん、
これが私過去に推計したら 1% ぐらいあるんですよ、
うんうんうん、
引き算してくださいと1足す2引く1で2でしょ、
うん、
2っていうのがざっくり言って10年金利の姿です。
なるほど。
で今ね10年金利いくらですかっていう話でこんなところにジャンプすると大変になっちゃうんですよ。だから抑えるって話に、
はい、ちょっと続きまた延長線でお話伺っていきたいと思います、
はい、計算式がよく分かった、
ね、あっという間にお別れの時間です。来週は楽天証券経済研究所今中康夫さんゲストにお迎えする予定となっております。それではリスナーの皆さんもまた来週この後は YouTube ライブでの延長配信となります。この番組は楽天証券の提供でお送りしました。